一番重要なのは、自己肯定感、と、顧問の久田先生、かずらか鷹劇団、インタビュー、下。筆者、橋本正人。2016年10月8日に、エリザベート、愛と死のロンド、を上演した、東海高校、中学の、かずらか鷹劇団インタビューの、下です。顧問の久田光正先生に、たっぷりお話を伺いました。インタビューの後半は、アイデアニュース有料会員限定とさせていただきます。橋本、東海高校は、9年連続で、国公立大学、医学部合格者数が、日本一という、ものすごい進学校ですが、そういう学校に、かずらか鷹劇団が存在する、教育上の意味は、どういうところにあるんでしょうか。久田、いろんな意図はあるんですけれど、一番重要だと思っているのは、自己肯定感、ですね。学校にいる間に、自己肯定感を、どう育むことができるのか、ということなんです。自己肯定感がない生徒っていうのは、自分に対して、イエスの気持ちがないので、自分の将来展望を切り開く力が、持てないんですね。目標を立てることも難しくて、それに向かって進んでいく自信も、持てない。ですから、学校のいろんな機会を通して、一人一人の生徒に、自己肯定感を育ませていくことが、重要なんです。受験勉強も、自己肯定感さえあれば、何とでもなるんですよ。橋本、なるほど。久田、ですから、単純に勉強しなさい、というとか、補習をやるとか、そういうことじゃないんですよね。むしろ、補習し続ける方が、自己否定感を強くするぐらいのこと、なわけですよ。お前は、できない、できない、と、言われるわけですから。橋本、自己肯定感とは、何なんですか。久田、自分に対してイエス、誇りを持つとか、あるいは、自分はやればできるんだ、という気持ちですね。その時に、どうしても、成功体験、が必要なわけです。それは、できれば、みんなと一緒に、自分一人じゃなくて、みんなと一緒に、多くの人の支えがあって成功することができた、というのが、自己肯定感の中でも質の高い、自己肯定感だと思うんです。自分一人でできたというのは、他の人との共同であったり、誰かに対しての思いやりの気持ちだったり、感謝する気持ちだったりは、あまり必要がないですよね。僕が一人で勉強して頑張りました、ということは、僕だけなわけなんです。橋本、自分一人ではできたかもしれないけれども、他の人と一緒に行ったら、できないかもしれないし、自分を肯定できないかもしれない、ということでしょうか。久田、はい。それが、仲間と一緒じゃないと、ステージは成功しないわけで、そうすると、友達と一緒にやる。受験もね、実は、個人戦じゃないんですよ。東海は、団体戦なんです。橋本、そうなんですか。久田、例えばね、名古屋大学医学部は、30人から40人ぐらい受験して、15人から20人、合格するわけですね。で、彼らに聞くと、一緒に受けるやつって、敵、ライバル、と思ってるかっていうと、ほとんど思ってないんです。一緒に受かろうぜ、って。隣に座ってるやつも、明大医学部だとすると、こいつが不調になってくれたぐらいの方が、むしろ喜んでもいいわけですよ。でも、そういうふうには、思っていない。みんなと一緒に受かる。それは、友達と人間関係を作って、入試勉強を続ける、っていうのは辛いわけですから、どっかで、愚痴をこぼしたい、泣きも言いたい。じゃあ、誰にそれを言えるのかっていうと、親でも教師でもないんですよ。やっぱり、友達なんです。一緒に受ける奴らなんです。そういう生徒と、 切磋琢磨という言葉を使っちゃうんですけど、そういうことよりも、愚痴も言いながらね、安心して、みんなで受かろうよと、また、大学で遊ぼうぜって。だから団体戦なんです。橋本、さっきのインタビューでも、トート役の伊藤くんが、カズラ方に入ったのは、先輩に誘われてなんですが、東海学園に入れたのも、その先輩のおかげなんです、っていう話を、してました。彼のおかげ、ってどういう意味って、伊藤くんに聞いたら、ここの塾に行ったらいいとか、いろんなことを教えてもらって、先輩がいなければ、僕は東海高校には入れなかったし、カズラ方にも入ってなかった、っていう話を聞いて、ええー、と、思ったんですね。久田、それは、先輩とだけじゃなくて、同級生とも、同じような状況なわけなんです。橋本、みんなのおかげで、というか、一緒に。久田、一緒に。人間関係を作っていきながら、成功体験しながら、さらに、カズラ方の場合は、舞台を作っていく上で、いくら自分が宝塚の再現をしたいと思っていても、ステージを作ってもらわなければ、できないですよね。なぜ、再現性が高いかといったら、一番は、名古屋工学院専門学校があるからですよ。橋本、名古屋工学院専門学校、すごいですよね。久田、もともとは、スタンドマイクだけ立てて、自分たちでやってたんですね。3回目の時に、生徒から、ピンマイクつけられませんか、というリクエストがあって、ピンマイクって、とんでもない金かかるんだぞ。無理に決まってんじゃん、って言いつつ、名古屋工学院専門学校の先生が、文化祭なんかの出し物のお手伝いしますよ、と言っていたのを聞いてたので、問い合わせをしたら、二つ返事で、いいですよと。橋本、ワイヤレスのピンマイクは、いいですよね。あれは、何本あるんですか？久田、10本くらいあります。橋本、ミキサーとかも、もちろん、やってるんですよね。久田、もちろん。サテライトの生中継に、カメラは4台入ってます。これはすべて、工学院が、ライン引いてやってくれて。橋本、照明も。久田、はい。照明のプランも、全部、工学院が出してくれる。こちらからこうというわけではなく、練習を見ながら、工学院側から、こういう風な光で行こうか、っていう風な提案をしてもらっているので、だから、プロ仕様の舞台ができているわけですね。工学院さんの方は、工学院さんの方で、実習の場なんですね。橋本、なるほど。久田、学生さんの実習の場。緊張のある場で、でも、プロじゃないから、失敗してもまだ許される、ってことですね。お互いに、それはすごくいい関係になっていて、工学院さんは、ものすごい指導が、入ってくるんですね。プロ仕様の指導が。橋本、機材、すごいですよね。私も取材してる横で見ましたけど、カメラとか、テレビ局が使っているものと、同じような感じでした。久田、2週間、ずっと入れっぱなしでしたから、文化祭が終わってから、本番までの間。橋本、機材を2週間、置いておいたということですね。久田、ですから、もしかしたら、プロの方にお願いすれば、1000万円超えるんじゃないか、っていうような費用になると思います。そういう支えがあり、衣装の提供であったり、パンフレットの提供であったりとか、いろんな方々のご協力があって、そして、講堂いっぱいに来てくださるお客様がいらっしゃる。ガラガラでは、やっぱり、やる気にもなりませんから。お客さんに育てられてる、っていう感覚は強いですよね。他のクラブのことを、悪く言うつもりはないんですが、運動部だったとしたらお客さんに見てもらうっていうのは、必要ないですよね。甲子園まで行けば、 多くのお客さんがいらっしゃるけれども、県大会の予選には、あんまりいないですよね。他のクラブなんかも、家族や同級生の数人が、来てくれれば多い方で、来てもらう、じゃなくって、自分が頑張る、ってことですよね。でも、お客さんに見てもらって、喜んでもらおうというところに、また違う、他者に対する気持ちみたいなものが、生まれる。橋本、そしてうまくいけば、自信がつきますよね。失敗することも、あるでしょうけど。久田、自分がここで歌えなかった、外したというのは、それは、悔しい思いを持てばいいけれども、じゃないと、次につながっていかないので。だけど、トータルとして、うまくちゃんとしたものができて、お客さんから拍手もらったっていうのは、すごく大きいことですよね。橋本、宝塚というか、ミュージカルは、舞台の上に立ってる人だけでも、歌のうまい子、ダンスの上手な子、芝居のできる子、いろんなバリエーションがあるのも、いいですね。久田、そう思います。そして、最初に、お笑いにはしない、と生徒に言ったんですね。14年前に、やりたい、って言ってきた生徒に。橋本、それは、最初の時に。久田、お笑いにせずに、真面目にやろうぜ、って言ったのは、より高いものを目指すっていうこと、なんですね。宝塚歌劇団という、高い目標があるわけです。クオリティの高いモデルがあって、そこに少しでも近づいていくということに、困難に挑戦するということがあるわけです。低いものを目標にしても、しょうがないわけですね。橋本、成功体験につながりませんよね。遊びで終わっちゃう。久田、ええ。より高いものに、より高い峰に、向かっていくってことですね。さらにハードルを上げていくと、クリアした時に、自分たちの感動が出てきますよね。そして、ダンスだったり、歌だったり、演技だったりというものを、勉強しなければ、いけないわけです。そしてそれはまた、学校の勉強に、つながっていくというふうに思います。橋本、それは実際に、成績とかに結びつくものなんですか。久田、単純ではないですけれども。ただ、東海高校の総体で言うと、部活や、会場誘導などで活躍したサタデープログラム実行委員会、文化祭実行委員会、などで頑張っている生徒の成績は、いい傾向がありますね。米印ここからアイデアニュース有料会員限定部分とさせていただきます。教師になった直後は、落ちこぼれ先生で、腹痛で学校に行けなかった日もあった、という話から、イベントなどを通して、自分自身が自己肯定感を得てきたことなど、久田先生自身のストーリーを伺いました。